1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております、宇宙話。今回は日曜特集ということで、毎日毎日宇宙の話ばかりしているこのポッドキャストチャンネル、1週間でどんな話をしたのか振り返っていきたいと思います。今週注目のポイントは、ネットフリックスでも話題になっている3体、またそれに付随して話題として上がってくる地球外生命体探査の話。その中でも木星の周りを回る月エウロパがかなり熱い、そんな1週間大きいストーリーになってますので、ぜひ最初から最後までゆっくり聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2024年3月31日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1269話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。本日は日曜特集ということになってまして、まあ毎日毎日宇宙話更新しております。こちらですね、毎日はちょっと聞けないなっていう人が一気に振り返れるように、そして、まあ、毎日聞いてくれてるみんなにも本編では話してなかった内容とかを付け加えながら理解を深めてもらえる、そんな回にしていこうと思ってますので、まあ、ゆっくり聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。で、詳細はぜひぜひ各エピソードに飛んでいただいて聞いてもらうのがいいかなと思ってるので、こちらお試しください。その時フォローを忘れなく。ということで、じゃあやっていきましょうか。日曜特集入っていきます。今回は1263話から1268話までの6エピソードっていう感じになってますね。まず月曜日は巨大太陽フレアが発生した、地球もやばいけど木星にも影響がある、こんなお話をさせていただきました。こちらですね、先週末かな、巨大な太陽フレアが発生していて、結構宇宙天気周りとかそういったところでは話題になっていたんだけど、大きくニュースにはなってないなっていう、そこが僕は気になってたので、その話をしつつですね、まあなんか速報だけにすると、ほらこのポッドキャストって1年後とか2年後とか、なんなら5年後とかに聞いても大丈夫のように、内容は論文をベースにして、でその論文は基本的には何年後も読めるので、まあそういった状態を作ってるわけなので、速報っていうのに振り回されると趣旨が崩れちゃうんですよね。だから最新の研究も一緒に紹介しました。でそれが、太陽フレアが発生すると木星も加熱されるっていう話ですね。まあ、これ昨日の話とかもエウロパクリッパー、木星の月に関するお話しましたけど、水金地下木で火星の奥に木星があって、木星自体はめちゃめちゃ大きいし、こうガスでできてるっていう状態から、あんま地球とは似てる状況とは言えないんだけど、惑星という括りにおいては地球型みたいな、こう岩石でできてるのか木星みたいにガスでできてるのか、ここって結構重要なポイントなんですよ。だからこそ太陽系の中でもこの木星に対してどうやって影響があるのかっていうのは研究として重要だし、あとは地球よりも太陽から離れてる状態で木星にどういう影響があるのかは、その昨日紹介したエウロパっていう木星の月に生命がいるかも、そんな話にも間接的にはつながっていくような内容になっているので、ここは結構注目ポイントかなと思いますね。太陽フレア、まあ、このポッドキャストで何度も紹介してるし、この間連載でも紹介したところからなんかこう流れが結構変わってきてる感じがあるんですよね。みんな結構意識してくれるというか、なのでぜひチェックしてみていただけたらと思います。 で、1264は火曜日です。こちらは僕が集英社でやっている読みたいっていう連載ですね。こちらの内容と連動した企画になってます。何かっていうと、ネットフリックスで話題の三体は最新研究を未来予知していたんじゃないか、そんなお話です。このポッドキャスト聞いてる人で、ネットフリックスの三体見たよっていう人は結構多いんじゃないかなと思ってて、または、ネットフリックスの三体見て、宇宙気になるなってなって見つけてくれたってパターンも、まあ、たくさんあるのかなっていうのをちょっと思ってますね。で、まあ、そんな中で面白いのが、三体って2006年から2008年ぐらいに書かれた、そんな小説なんですけど、宇宙系のね。そこから、ここ10年で爆速に加速している、太陽系以外の惑星を発見するっていう研究。ここの間って、まあ今時点から見ても15年とかギャップあるわけですよ。けど、そのギャップをなんか感じさせないというか、むしろ将来的にそういうのがわかると思ってたんじゃないかっていうような未来予知っぽい要素が3体に入ってるんですね。まあ、これは最近の研究をしっかりカバーしている宇宙話と僕がただ単純に三体が好きっていうのを組み合わせると見えてくる描写なので結構面白いんじゃないかなと思ってます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。あんま喋るとネタバレになっちゃうんでねで1265はこれ宇宙飛行士の若田さんが JAXA を退職されるっていうことで、これまで僕のキャリアの中でいろいろ名前が出てきてたのがこの若田さんだったんですね。なので退職された後に宇宙飛行士のセカンドキャリアってどうなるんだろうみたいなところが気になっていろいろお話しさせていただいた回でした。まあ、結構僕がどういう研究をしてたかっていう話にもつながる話だったし、あとは、あ、そう、これで宇宙兄弟のね編集担当してるゆひこさんが若田さんとこうプライベートで会ってみたいな話をしたじゃないですか。そしたらツイッターで宇宙話聞いてたら自分の名前が出てきてびっくりしたみたいな話をされていて、聞いてくれてる嬉しさがまああり、なおかつやっぱこうみんな気になるな宇宙飛行士のセカンドキャリアっていうとこを改めて実感しましたね。まあでもこういうのがどんどん積み重なってった先に、結局宇宙飛行士めっちゃ増えていくわけじゃないですか、きっと。で、これからは多分こう民間の宇宙飛行士とかね出てきて時代が変わっていく中で、こうレジェンド級の宇宙飛行士の方がどういう立ち振る舞いをされるのか、なんか若田さんの場合はそういう民間宇宙飛行士を養成する機関とかそういうところに巻き込まれてってくれたら個人的にはすごい面白いなと思ったりしてますね。で、実際ツイッターでもうコメントもらってて、いつもコメントくれるなおさんですね、宇宙飛行士といえば毛利さんだったのが若田さんに なりましたねっていうコメントもいただいていて、確かに、まあ、僕は世代的に、まあ、若田さんが宇宙飛行士っていうのがなんかザみたいな感じだったんですけど、あとちっちゃい頃そこまで宇宙少年じゃなかったっていう話もありつつですね。なのでなんかこう今若田さんってなってるけどやっぱ前毛利さんだったんだみたいな、じゃあ次宇宙飛行士といえばってなって、今の例えば子供たちとかね、中学生高校生とかぐらいになった時に誰をザ宇宙飛行士として思い描くのか、ここが結構気になったポイントでしたね。なのでぜひぜひポッドキャスト親御さん一緒にねお子さんと聞いてくださってる方もたくさんいるかなと思いますので、ちらっとちょっとお子さんに聞いてみてくれたら嬉しいですね。それで、あ、そこなんだみたいな、なんかなんとなくこうサッカーのスター選手答えるとかそういう形になりそう。こう僕が小学校の頃だったらやっぱロナウジーニョとかベッカムみたいなのがいて、サッカー選手といえばって言われたらやっぱそうやって答えてただろうしね、ちょっと前とかだと数年前までとかだとやっぱメッシークリロナみたいな答えるし、で最近だとやっぱハーランドでしょみたいな、小学生ハーランドみたいな言ってるような気もするしね、なんかそういう感じで宇宙飛行士の方もこう世代交代しながら宇宙飛行士といえばこの人みたいな、 なってくるんじゃないかなと予想してるんで、ぜひ皆さんの周りでのね意見とかを聞いて教えてくれたら嬉しいです。そんな感じで一旦月火水のお話振り返っていきましたが、いかがでしたでしょうか。みんながねどんな話題を印象に残ってるのかは結構気になるポイントなのでね。でそうそう、月曜日に太陽フレアの話をしたわけじゃないですか。昨日かな、もう今日3月の30から31にかけてで、なんとまたでっかいフレアが発生していたっていうなんか情報が入ってましたね。でまあ大きいって言っても先週末のやつに比べたら、10分の1ぐらいにはなってるけど、 M クラスフレアってやつ、これいつかエピソードで紹介しようと思ってるんですけど、太陽フレアっていうのは、まあ、大きく5段階で分かれてて、その規模みたいなのがね、A、順番に下から A クラス、B クラス、C クラス、M クラス、X クラスと。で、昨日今日で発生しているものに関しては M クラスってやつで、上から2番目のクラスになります。このぐらいになると、あ、フレア起きてるなっていう感じ。で、その一方で、地球に影響あるとか、やばい、でかいフレア起きたぞって、かなり騒がれるレベルで言うと、X クラスの中でも10倍、10X クラス。X10 クラスって訳すかな？っていうような感じで紹介されるものが多いですね。でもだから、X クラスぐらいになると、結構こう大きさとしてはかなりのものになってくるので、まあ、そういうクラスとかも出てきた時には、まあ、逐一ちょっと紹介していこうかなと思いますね。まあ、今回のに関しては、まあ、M クラスなので、まあ普通のフレアって感じかな。はい。まあいろいろ太陽フレアのニュースはありますよ。ということで、まあ後半行きましょうか。はい。後半はですね、あ、BGM つけるの忘れちゃった。まあいっか。はい。気づいてました？本編の時は音消しで、雑談的な、アフタートーク的な、やつは薄く BGM を入れてるっていう、なんかメリハリがついたらいいなと思ってたんですけど、今日はちょっと音入れるの忘れましたね。まあいっか。はい。編集してないから、あの後ろでこうボタンでポチポチ操作しながらやってるんですけど、まあご愛嬌という形になっていきたいと思います。じゃあ木金土いきましょうか。木曜日1266話、こちらリアルアルマゲドン計画で衝突した小惑星、えぐられたマーブルチョコみたいになっているっていうお話ですね。これ何かっていうと、 NASA が2022年とかに実施した DART っていうミッションがありました。 DART で、これ通称リアルアルマゲドン計画で、地球に衝突してきそうな隕石をどうやって回避するのかっていう、プラネタリーディフェンス、惑星防衛に関する研究の一つですね。で、当時の研究でこう人工衛星ぶち当てて、でその近くにある小惑星の動きを変えるっていうのを、まあ、成功させたわけですよ、ダートミッションっていうのはね。でこのミッション成功したけど、今現状そのぶつかった小惑星どうなってるのか、どういう形になってるのか、このあたりが気になるポイントになっていて、いろんな研究者が計算で示したり、であとは将来的にはヨーロッパの宇宙機関がここ直接見に行くっていうミッションも持っていて、まあ、その時いろいろ明かされるわけですね。まあ、ここリアルアルマゲドン計画っていうのをやった後、その小惑星がどうなったのかっていう計算結果です。ぜひこちらチェックしてみてください。で、続いて金曜日1267話、地球外生命体がいるかもしれないエウロパの分厚い氷の殻というので、この次の日、昨日ですね、1268話、地球外生命体が存在できる環境下を本気で探しに行くエウロパクリッパーというエピソードも紹介してます。なので、金曜日土曜日に関しては木星にとっての月エウロパに関するお話をしてました。僕のねツイッターとかでいつもコメントくれるテンテムさんはね、あのエウロパ好きなんですよ。エウロパの人気が高まっちゃうなっていう心配してましたね。 で、こう、やっぱ縦方向に20キロ、そうそう、金曜日のエピソードだと、エウロパって氷の衛星って言われてるんですよ。で、そんな中で氷で覆われてるその氷の殻っていうのが、どういう、どのぐらいの分厚さなのか、それを、まあ、これまでの、いろんな計算シミュレーションで明らかにしてあげた結果ですね、最低でも20キロの分厚さがあると。最低でも20キロ。つまり、なんか難しいですよね。どこって言ったらいいんだろう。一応東京で聞いてくれてる人が多いから、全然山手線の体格ぐらいは、体格以上はあるって感じですかね。あれ直径10キロですよね。確か。あれ違ったっけ？半径？直径？どっちか忘れちゃった。でもそんぐらい。そのぐらいの分厚さで、氷の殻があるっていうのは、なんかこう縦方向でイメージしづらいよねってツイッターでテンテムさんも言ってくれてたんですけど、まさにその通りで、なんか地球の規模で見るとどっちかっていうとこう都市間の距離感、都市と都市の間の距離感とか町と町の距離感みたいなのでイメージしないとできないぐらいの分厚い氷の殻があるっていうのは、なんかこうその地下にね生命がいるかもしれない、海があるって言われてるのを考えると、いい防護壁になってるような気もしますよね。で、そんなエウロパを本気で探査しに行く計画っていうのも実際に考えられていて、これ今年なんですよ。2024年の10月に打ち上げられるエウロパクリッパーと呼ばれる探査機。まあ、この探査機、惑星を探査するっていう意味では、史上最大級の規模になっていて、なぜならやっぱり地球外生命体の期待が高まるエウロパを調査するんだったら、たくさんいろんなことやりたいって多分盛り込まれたんでしょうね。まあ具体的にはやっぱ氷の下に海があって、その中に生命がいるかも。でまあ今回エウロパクリッパーに関しては生命探査はメインのミッションではないんですよね。でその中でじゃあどういう環境でっていうのを解き明かしていって、生命いてもおかしくないぞってなったら生命探査ミッションっていうのをやっていくんだと思います、順番的にはね。でこれポイントなのが、昨日はちゃんと言いました、生命探査が目的ではないよと。ただ天文学宇宙の研究で往々にしてやられる一個ずるみたいなのがあって、ずるい方法があるんですよ。何かっていうと、メインのミッションに隠れてどうしてもやりたい科学っていうのを忍び込ませるって方法ですね。つまり僕の勝手な予想では、地球外生命体を何かしら探査できるような能力っていうのが盛り込まれてるんじゃないかなと思ってるんですよ。どういうことなのかっていうと、なんかその生命を探査するためにこの装置が必要ですって言って乗っけることはできないんだが、他の研究目的として乗せてる探査機、これ使ったら地球外生命体もワンチャン探査できるんじゃないかっていう能力の余白を残してるっていうようなイメージですね。これ天文学のこう観測やる研究者の人がたまにやる手法だし、実はここで大きい成果が出たりもするんですけど、人工衛星の観測データっていうのを、まあ、観測時間っていうのを確保するために、なんかそういうプロポーザルって提案書を書くんですよ。でそれがめちゃめちゃハードルが高くて、でこの書類評価されるポイントはやっぱフィージビリティっていう、こう実現可能性っていうのと科学的なインパクトなんですね。だから地球外生命体を見つけるってインパクトはめちゃめちゃでかいんだけど、フィージビリティ低いじゃないですか。だから採用されないんですよね。だけど例えばじゃあ天体観測しましょうと、である面白そうな天体でそれっぽい科学的なインパクトもありそうなものがあったとします。でその望遠鏡っていうのはその天体だけ見るっていうよりは、その周辺の領域も含めてカメラでパシャって写真を撮るイメージなんですよね。だからこう人工衛星の視野の中にたまたま紛れ込みそうなこういう天体があると。でその天体も実は研究したいから、 それに合わせてちょっと観測時間とかを調整してそれっぽい数字に寄せていくみたいな。でそれをすることであくまでこう対外的なメインミッションはそのある天体なんだけど、横に紛れ込んでいる天体の観測が実は面白い研究結果をはらんでいるんじゃないか、実はそっちの方がでかい科学インパクトを残す研究成果につながるかもしれないっていうね、こういうことやるんですよ。やるし、たまたま映ってたものでそういう成果が得られることもあるので、まあいいっちゃいいんですよね。でなのだから、つまりこれと同じことをエウロパクリッパーの装置のどこかが僕は担ってるんじゃないかなとちょっと睨んでいるので、もしそういうのがあったら、あいつよく予言してたなってぜひ褒めてやってください、僕のこと。そんな感じでちょっと天文学の裏事情みたいなのも紹介させていただきましたね。まあとにかく木星の月エウロパに関する話はちょっと楽しみにしていきたいポイントです。ということで、いかがでしたでしょうか。今週紹介したエピソード6個を丸々紹介させていただきました。いや面白いですね。いろんなバリエーションで話してたかなと思うので、結構ワクワクするポイントが多かったですね。まあ、個人的にはやっぱり今週もまだ熱冷めやらぬって感じで、3体の話は聞いてほしいし、あとはやっぱエウロパかな。エウロパ面白いですね。ちょっと関連の研究、過去にあったやつ、ポッドキャストで紹介してない論文とかあったらどんどん紹介していこうと思ってるんで、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回は以上にしておこうかな。もう一つ僕やってるポッドキャスト、隣のデータ分析屋さん1周年を迎えます。こちらのコメントもじゃんじゃんお待ちしてますので、皆さん覗きに来てください。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナー、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。